ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。ですね、自分の人生は実は自分ではないと。自分の頭にはですね、変な知識ばっかが入ってしまって、それで自分の人生なのに違うことばっか考えてると。根元は01って書きましたけども、前回はですね、寝なきゃいけない、寝なきゃいけない、睡眠取らなきゃいけない、取らなきゃいけないっていうのは、他人が自分に支えた嘘であって、本当は違うと。それに解放されて僕は50歳から極めて快適な人生になったわけですね。自分を取り戻したってことですね。自分を取り戻してみたら、寝ることは苦痛から楽しくなったっていう、こういうことなんですね。で、今日はもう一つ、驚天動地。これはまあ本当に驚くべきことなんですが、運動は体に悪いと。僕なんかですね、70いくつまでですね、運動は体にいいと思ってたんですよ。ところがですね、ふとしたきっかけで、運動っていうのは体にどういう影響を及ぼすのかっていうのをちょっと勉強したんですね。そうしてみたらですね、当たり前なんですけど、運動って体に悪いんですよ。この場合の運動っていうのはですね、日常的な動きとは違うんですよ。例えば主婦が朝起きて朝ごはんの支度して、で子供たちを外に出して、学校に出して、洗濯したりなんかして、で買い物行ってと。それからまあたまにちょっとお金のある主婦だったらテニスにちょっと行ったりね、デパートに行ったり。こういうやつは運動ではないんですね。日常的な活動なんですね。それちょっと分けて聞いてください。日常的な活動を全くしなくて、もう一日中ベッドに寝てるような人は、活動は必要なんですね。運動はいらないんですよ。いや、むしろ体に悪いんですね。それはなぜかったら、人間は日常的な活動をするために筋肉がついてて、代謝があって、いろいろ機能が備わってるんですね。もう一つはですね、人間が大体、まあ今の人間どのくらいかって見るのは難しいんですが、まあ猿人、猿の人から原人、人間の原、原始の原ですね。それを使い始めたのが200万年前ですから、まあそれちょっと古いかなと。まあ大体2、30万年ぐらい前の我々ですね、その場でネアンデルタール人でしたから、現代人類から考えますとね、我々人間っていうのは常に食料不足なんですよ。常に食料不足と言い方してもいいし、それから食料があるだけ数が増えたと言ってもいいんですね。例えば群れが30匹だとしますよ。で、30匹の群れに対して食料が35匹分運び込まれるっていうか、まあオスが大体取ってくるんですが、オスが35匹分の食料を持ってくるとかまずないんです。まあ大体28匹とか30匹とか、それギリギリ取ってくるわけですね。というかむしろ逆にですね、オスが30匹分を取ってくると、メスが32匹産むっていう感じですかね。食料分だけ産んだんですね。現在でも、世界でも西アフリカ、今だいぶ違うと思いますが、ちょっと前に私が調べたのは 5.2 人、1人の女性あたり産む数が 5.2 人だったんですけど、これは食料に依存してましたね。ですからまあ食料があれば子供を産むという、そういうことだったんでしょうね。ということは常に食料不足だったんですよ。で、したがって人間に必要なことですね。心臓を動かす、頭を動かす、代謝をする、それから血液を回す、それから消化をするとかね。それからもう一つ大きいのは病気に対して対抗する。炎症と戦うなんてのはすごくエネルギー使えますからね。そういうものに使って、あと人間に必要な活動を使う。これで100なんですよ。全部の栄養を足すと100。そうすると運動をしますとね、運動っていうのは人間には関係がないことなんで、その100が110になるわけですね。例えば、毎日10キロのジョギングをすると。それが付け加わりますね。そうすると100が110になりますね。で、これはどうしてそういうふうにしたくなるかっていうと、現在は食料が余ってて、100しかいらない人が110のご飯を食べちゃうんです。ご飯っていうか、肉とかね。だからちょっと体が太ってきたり、重たくなってきたり、するので、そして10だけ運動を重ねるんですよ。そうすると本当は100だけしか食料がいらないのに110食べるので、太るからつって運動を10分だけして110運動すると確かに摂取エネルギーと消費エネルギーが同じくなるので、肥満は止まるんですね。その代わり何が起こるかって言いますと、まあ、その人がちょっとでも食料を少なめに食べたりすると、たちまち運動した分だけ余計にエネルギーを使うってことになるんですね。だからその分だけどこに幸せが来るかっていうと、実は 我々はそのいろいろマスコミとかそういうところの間違った情報でですね、脂肪が取れると思ってるんですよ。しかし実験を実際がっちり見るとですね、運動してですね、例えば20キロ分だけ運動をして、そう20キロ減るかというとですね、だいたい男性で5キロ、女性ほとんど減らないんですよ。女性が脂肪が溜まるっていうのは必要だから脂肪が溜まってるんで、必要なところを落とすわけがないんですね。そう赤ちゃん産めなくなっちゃいますからね。赤ちゃんも産むような年代でなくてもそういう体ですからね。そうすると結局体はどうするかっていうと、節約するところを節約しちゃうんですよ。じゃあどういうところを節約するかっていうと、まず第一に、どうも食料が足りなくなってきたらしい。つまり運動してるもんですから栄養不足になるんですね。変な話だ。ちょっと私も今間違えたのは、食べ過ぎたので運動する。しかしちょっと食べる量を減らすと、今度は運動してたもんですから、その他のところを削るってことになるんです。ここがちょっとわかりにくいところですかね。そこで何を削るかってことになるんですけど、体は、運動はもうしてるんで、その人してるんですよ。運動はね、無意識にしてるんだったらいいんですけど、意識的に10キロ走ったりしてるもんですから、そこは削らないんですよ。それは頭でいると判断してるから、削っちゃいけないと思っちゃうんですね。それで削るところはまず第一に、生殖系なんです。セックスに使ういろいろホルモンを作るやつとか、そういうやつを削るんですよ。どうしてかというと、もう自分がやらなきゃなんない、運動はしなきゃいけないと思ってるわけですから、体はね。だってもうその人が無理やり運動するわけですから、栄養は足りないわけですから。だから、まあこれはやっぱり人が多いからだと思ってね、セックス系を減らすんです。現在多分少子化ってのはこれですよ。栄養が過多になって、みんなが運動したりなんかして、体重を一定に保とうとすると、その結果として人間は、セックス系を、消費エネルギーを下げようとしますから。当然子供が少なくなる。だから、少子化対策っていうのは何をやったらいいかっていうと、運動をやめさせるっていうことなんですよ。そういうことになりますね。もう一つはですね、やっぱり直ちにいらないもの、今日いらないものに手をつけるわけです。それは免疫系ですね。炎症防止とか、免疫細胞を運動を充実させる。これは将来、体を襲ってくる風邪のウイルスだとか、ガンだとか、そういうのに対する対抗ですから。そうすると結局、運動するってことは、まあ直接的に今、めんどくさいこと言ったもんですから、混乱して来られた方もおられてますが、運動するってのはどういうことかっていうと、結局は、セックスの能力を下げて、ガンとか風邪に対する防御力を弱めるっていう結果になるんです。まあ当然っては当然ですけど、論文はそういうふうになってますね。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですね。で、僕がこれを聞きましてね、これを勉強しまして最近。ああ、なんだ、運動しなきゃいけない、運動しなきゃいけないって、なんだ、無責任にと。つまり、運動した分だけカロリーが減るなんて思ってるんですよ。私もね、実は10年ぐらい前までそう思ってました。こう太ったからちょっと運動しなきゃいけないな、なんて思ってね。違うんですよ、これ。運動が自分の意志でやるんでね。自分の意志でやったものを優先しちゃうんです、体が。だって体だって自分の体ですから。自分が頭で、運動しなきゃいけないと思ったら、それに従っちゃうんですよ。当たり前ですよね。隠して、そうなんですが、私はそれを聞いて、三つの話を思い出しました。これもう一回ぐらいやんなきゃいけないですね。一つは、非常に私の親しい友人で、体のことをよくわかってる人が、五十肩を治すときに、五十肩、こっちの五十肩が痛いときね、こっちを上げようとしちゃいけませんよ。上げるんだったら痛くない方を上げなさいって。人間の体っていうのは痛いというのは動かしてはいけないというシグナルだから、そっち動かしちゃいけませんよと。動物でも痛い方なんか全然動かしませんよ。痛い方はじっとしてなさいということですからねと。だから五十肩を克服しようと思って頑張ってあげて、ここまであげたから明日はこのくらいなんてやっちゃいけませんよって言っておられたことを思い出しました。もう一つはですね、随分これは前で、今から50年ぐらい前の話なんですが、東大の文学部の先生方と研究会をやってるときに、そこに一橋大学の先生がおられました。もちろん文学部系ですね。その先生がちょうどその時合宿だったんで、一緒の部屋に寝てたんですね。したら窓際にね、彼は座って、こう膝を抱いて、武田先生、なんか運動しなきゃあんないって言うんですけど、本当ですかねと。私全然運動なんかしてないでズボラなんですが、元気なんですよって言うんですよ。それを思い出しましたね。その先生は活動はしてるんですよ。研究活動もされてるし、講義もされてる。だけど、強いて運動はしてないって言うだけなんです。だからもう一つは、カナダとオーストラリアのお医者さんの団体だと思いますけどね。 日本人の健康を調べてきて、最初は日光浴が悪いとかね、なんかいろいろ考えてきたんですよ。お塩が悪いとか。しかし、調査した結果ね、瀬戸内海の小島のおばあさんが一番健康だって。坂を登ったり降りたり、リンゴをむしってきたりっていう普通の活動はする。台所とかね。坂も軽い坂は、まあ無理しない程度に登る。日光浴をしてる。みかんを食べてる。ごくごく自然の人間の活動なんですよ。これが一番日本人の中では健康だったという。これは医学レポートですね。これを全部考えますとね、やっぱり我々はなんか外から運動しろとかあんとか言われてね、無理やりな生活を送ってるんですね。ところが体の方はもっと素直で、まあ、この人が運動したいんだったら、しょうがないねと。それじゃあ今は必要なものを落として運動に振り向けようかと。これが体の素直な反応だったっていうことなんですね。我々は幻想の中に生きてますね。運動がいいって皆さん思ってるでしょ？違うんですよね。そういうことあります。昔は運動してたのも違うんです。これは狩猟時代のカロリーと現在のカロリーほとんど違わないという研究結果もありましてね。もうちょっと複雑なので何かの機会でもう一度この話はしたいと思います。